今日エゼキエル2章3章を学んでいきたいと思うんですけど、Today we're going to look at chapters 2 and 3 of Ezekiel here. Remember last time we saw Ezekiel, he was originally a priest, but God called him to be a prophet. 前回見たんですけど、エゼキエルは祭司として、もう祭司だったんですね、最初には。でも、預言者になるために神様に召された。He was taken to Babylon in that second wave of deportations there. The Babylonian captivity, the second wave. で、エゼキエルはこのバビロン捕囚の第二波に、バビロンに連れて行かれた、捕虜されたんですよ。And God showed him while he was there near the river Kibar that, God gave him a vision of heaven, right? で、ケバルっていうところにいて、神様がその天国のこの幻を、見せられました。Essentially, God reminded Ezekiel that he was still on the throne, right? だから神様がエゼキエルに教えられたのは、まだ、御座に座ってるよって、すべてコントロールされてるよと。バビロンにいても、状況が苦しくなっても、神様がすべて支配されてるよと。Even though things got tough, even though they were in Babylon, God was still in control. And so last chapter, Ezekiel, he's flat on his face because he saw the throne room of God. で、一章の最後のところを見ると、エゼキエルが神様のこの御座の、この王座のこの、まあ、部屋にいて、王座の間にいて、イエス様に似たような姿を見て、ひれ伏してた。体を横にして。He saw essentially what something that looked like Jesus there, right on the throne. He saw just a little bit of the glory of God, and already it was too much.だから神様の栄光を少しだけ見てももうそれでももう圧倒されたんだ。And just like John in Revelation, when he saw a similar thing before Jesus, John said that he fell on his feet as dead, right? で、みんな覚えてるかもしれないけど、黙示録の方、ヨハネが同じ場面を見たとき、もう死んだもののようにその足元に倒れ込んだって言ったでしょ。Now as we get into it today, we're going to see that God's going to call Ezekiel now as a prophet to speak the truth to the people of Israel. で、今日2章に入ると神様がエゼキエルを呼ばれるんでしょって。このイスラエルのみんなに神様の御言葉、この真理を語るために。And it's to speak the truth to those who are with him, 一緒にいたみんなのために、御言葉を語るためでしょうね。It's also for anybody who reads Ezekiel, including us. そしてエゼキエルの話を聞く、ここに書いてあるものを、ことを読む人のためにも、だから私たちのためにもですよね。だから今日たくさんこういう、まあ、適用当てはめがあると思うんですよ。So I think there's a lot of application here today. So let's read verses 1 and 2 here. 1節、2節、2章の今読みます。その方私に言われた。人の子よ、自分の足で立て。私があなたに語る。その方が私に語りかけると、霊が私の内に入り、その私を自分の足で立たせた。その時、私は自分に語りかける言葉を聞いた。So there's Ezekiel here, right? In fear, he's overwhelmed. And God says, stand up and listen to what I have to say.で、エゼキエル本当に圧倒された状態だったんですよね、ひれ伏して。でも神様がここにエゼキエルに語られたのは、恐れないで立って聞きなさいと。God is going to call Ezekiel as a prophet. 神様が預言者としてエゼキエル呼ばれるんですよ、召されるんですよ。And this is a simple principle, but a super important one.That when God calls, God works in that person whom he calls. 神様、これは非常に大事なプリンシプルだと思うけど、神様がみんな呼ばれる、召されるとき、あなたのうちに働かれるはずだって。Notice it says, the Spirit entered him and set him on his feet, right? で、ここに書いてるのは、霊がエゼキエルのうちに入ったとか、自分の足で立たせたって書いてある。When God asks us to live for him, he doesn't say, hey Travis, I want you to do this. Good luck. Do your best. See you later. 神様がみんな召されるとき、例えば僕召されるときね、はい、トラビス、頑張ってね、あとで、また会おうねとか、そういうことしないんですよ。He enables us to do whatever he needs us to do. やるべきことをすべてできるようにしてくださる。He gives us what we need. 必要なものとか全部与えてくださる。Even things like strength. Even things like ability. Even simple things just to stand. だから力も能力もすべてでしょ。立たせたって書いてある。立つ力だけでも。We have to hear though. We have to listen. We can't do it by our own strength. We can't fake it. でも私たちの責任は神様の御声を聞くこと、応答することですよ。芝居とか、不利とか、できないんですよ。自分の力で。We can't be hypocrites. And fake spirituality. 偽善者のように、この霊的なことの不利とかもできないんですよ。神様、騙そうとしたら、騙されないから。If we try and fool God, we can't fool him. Instead, we need to trust him. その代わりに神様に信頼しないといけないだけでしょ。自分の力によってできないが、努力によってできないから。God actually doesn't want us to do things by our own strength. Did you know that? 神様はみんな自分の努力で、自分の力によって、すべてやってほしくない。ですよ、実は。Jesus himself, Jesus said, I am the vine, you're the branches, he who abides in me, and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. イエス様がヨハネの15の5節でこう言われたでしょ。私はブドウの木、あなた方は枝です。人は私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることはできないのです。何もすることはできないって書いてある。You can't do anything, and you might go well. Yeah, of course, when it comes to church things. Right? だから、霊的な、教会のことならそれはわかるけど、日常生活には関係ないでしょ?と思うの。And do you think, well, when it comes to normal things though, it's okay, right? No, it's not okay.Everything we need Jesus. すべてのことにおいてイエス様の御力が必要ってわかるでしょう。At work, at school, whatever. 学校でも家でも職場でもイエス様と離れた状態になると何もできないんでしょ。価値があることって何もできないんでしょ。永遠に残るもの何もできないんでしょ。You can't do anything of value, anything of worth, anything that'll last for eternity. You can't do it. And even Jesus, he promised his disciples, right? Wait on me. Wait. And the Holy Spirit's gonna come upon you and you're gonna receive power. イエス様、ご本人が自分の弟子たちに言われたでしょ。立って待ち望んでくださいって。そうすると、聖霊様がみんなの上に望む。で、望むとき力を受けるよって。And that's exactly what we see here with Ezekiel. で、エゼキエル見るとそういうことあるんでしょうね。で、神様がエゼキエル呼ばれるんでしょ ?3 節から5節。And God's gonna call Ezekiel verses 3 to 5. その方は私に言われた人の子よ。私はあなたをイスラエルのために私に反抗する国民に使わす。彼らもその先祖たちも今日まで私に背いてきた。彼らは厚かましく堅くなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに神である主にこう言われると言え。 反逆の家だから聞く聞かないに関わりなく、彼らは自分たちのうちの預言者に言うことを知らなければならないって。God sends Ezekiel with a message. だから、あるメッセージでエゼキエル使わされたんですよね。イスラエルの方に。神である主はこう言われるって、それはメッセージだったんですよ。What was the message? Thus says the Lord God. Listen to what God has to say. 神様が言われてることをちゃんと聞き入れなさいっていうことですよ。Tell him what I have to say, right? だから神様がエゼキエルに私のことをストレートで言いなさいって。Not your opinion, not how you feel, not your interpretation. Tell him my words. だからあなたの気持ちとか、あなたの意見とか、あなたの提案とか、あなたの解釈とかじゃなくて、私の神様の御言葉を語りなさい。そのまんま。That's what we need. 人って御言葉が必要でしょ。And God calls people, specifically, even us, He calls us to share His word. みんなが御言葉が必要だから、神様がエゼキエルも私たちも、その御言葉を分かち得るために、導かれるんでしょう。召されるんでしょう。And not just share it, but to live it, right? To share it with our lives. で、口から分かち合えることだけでもなく、私たち行動としても、行動によっても、振る舞いよっても、によっても、その、神様の御言葉を見せることも必要でしょうね。And he tells them, it's not going to be easy. そして神様が、彼に言ったのは、エゼキエルに言ったのは、余裕ではないよって。He says, I'm sending you to a rebellious nation. 反抗する国民に使わすよって。They don't want to hear about you. あなた、私のこと聞きたくない。私はなんていらないと思ってるだけだよって神様が言われた。They think they don't need me. They're impudent, he says. They're stubborn. この厚かましく、カタクナである者たちって。心が硬い。頭が硬い。Their hearts are hard. Their heads are hard. And they're like kids. You know, you ever try and argue with a little kid? 子供のような。まあ子供と議論したことあるみんな。あるでしょ。で、本当に小さい子って、やだやだやだやだって言ったらもう何もできないでしょうね。When the little kid says, no, no, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna. It's just irrational. もう本当に合理的なことになるだけ。That's how Israel was. Israel はそういう状態だったんでしょう。And still though, they needed the truth. They needed to hear it. でも神様の真に聞くべきだったんでしょう。何が正しいか聞くべきだったんでしょう。They needed to hear what was right. Unfiltered. And there in verse 5, right? God tells Ezekiel here, whether they hear or whether they refuse, doesn't matter.で、5節見ると、聞く聞かないに関わりがないって言ったでしょ。これは、すごくない? In other words, Ezekiel, this is what I want you to do, whether they receive it or not, doesn't matter, just do what I want you to do. だから神様がエゼキエルに言われたのは、こういうことをやってほしいですって、やりなさいよって。で、聞き入れなくても、聞き入れても関係ない。これをやりなさいって。結果次第ではない。It doesn't hinge on the outcome. Your responsibility is just to do what's in front of you. 結果次第じゃないから、目の前のこと、召された通りやりなさいよって。これわかるでしょ、みんな。You guys understand what he's saying here, right? You know, sometimes,I think this way, so I imagine everyone thinks this way. 僕はこういう考えるから、多分みんなも同じ考えるかもしれない、あるかもしれないけど。You know, maybe God's, the Spirit's leading us to do something. もしかして、御霊が私たち、僕を導いてくださっている時もあると、導かれる時もあるとか。But I psych myself out, right? We psych ourselves out. Oh, they don't want to hear it though. They don't want to hear it. でも、もう、言う前に、もう、いや、相手は、イエス様のこと、関わりたくない。もう関係ない。聞きたくないって、でしょって。もし、イエス様の話すると、私がおかしく、見るかもしれないとか。Maybe they're gonna look at me strange. Or, oh, I know they heard the gospel before. They don't have to hear from me. で、どっかで前、福音のイエス様の話聞いたことあるから、私から聞く必要ないとか。そういうこと考えたことある?言ったことある? Have you ever said that? Have you ever thought that? And yet, what does God tell Ezekiel? でも、ここを見ると、神様はエゼキエル何言われたかって。神である主はこう言われるって言いなさい。Just tell him, this is what God says. Speak God's truth. 神の真理を語りなさい。愛を持って。In love. Speak God's truth. And he goes, at the very end here of what we just read, verse 5, he says, and at the very least, what's going to happen? They're going to know that a prophet has been among them. で、5節の最後のところに書いてあることって注目してほしい。少なくとも彼らは自分たちのうちに預言者がいることを知らなければならないって書いてある。Do your friends, do your family know that you're a Christian? あなたの知り合い、あなたの家族、親戚、友達とかあなたはクリスチャンだと知ってますか? Do they know that you follow Jesus? イエス様の弟子として存在があるってみんな知ってますか?Do they know that your sins are forgiven? That you have eternal life? もう、すでに罪とか全部許されたこと、天国に行くこと、永遠命を持ってること、みんな知ってますか? If not, why not? 知らなかったらなぜですかね? At the very least, whether they receive it or not,People need to know that you're a Christian, right? だから私たちのメッセージを聞き入れても聞き入れなくても少なくとも私たちはクリスチャンだって知った方がいいんじゃない?なぜかというと、将来何か起こるとき、絶望、失望になるときとか、私たちクリスチャンのもとに来るかもしれない。その時神様の愛、神の恵み、神様の希望をあげようとする機会になるんでしょう。And when things happen, when people know you're a Christian, then they'll come to you and you can offer them Christ's love and grace and hope. Let's read to verse 8 here, 6節から8節、6 to 8.主の子よ、あなたは彼らや彼の言葉を恐れるな。アザミとイバラがあなたと一緒にあり、サソリの間に住んでも恐れるな。その言葉を恐れるな。彼らの顔に怯えるな。彼らは反逆の家なのだから。彼らは反逆の家だから、聞く聞かない。に関わらなく、あなたは私の言葉を彼らに語れ。人の声、あなたは私があなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開けて、私があなたに与えるものを食べよう。Over and over again, God tells them, don't be afraid, don't be afraid, don't chicken out.何回も何回もこの聖書箇所だけで神様が彼らのこととか、彼らとか恐れるなって言った。The fact that God saying don't be afraid, what does that mean? It means that Ezekiel was freaking out probably, right? 聖書の中にね、神様が恐れるなって言われたとき、恐れがあるからですよね。エゼキエルは恐れてたんでしょ。みんなが反逆的。みんなは預言者大嫌い。People were rebellious. They hated prophets. They don't want to hear the message. そのメッセージ聞き入れたくない。And yet, God says, but they need to at least hear the truth. でもみんなその真理を聞くのが必要だから語れって。 And the truth is that if we live for God, if we're obedient to God, it's not going to be the easiest thing to do, but that's where the blessing is. で、実はね、実際には見ると、イエス様を信じて、神様を信じて従おうとすると、一番余裕の道ではないけど、一番恵まれる道ですよって。All those who choose to live godly will suffer persecution, the Bible tells us in 2 Timothy 3:12. 第2テモテ3の12に書いてある通り、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者はみんな迫害を受ける。Jesus exhorted his disciples to enter by the narrow gate, because he said, wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, but there are few who find it. It's difficult, but it's right. イエス様がマタイの7の13、14、Matthew 7:13-14、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかですと。We try so hard to widen the path, right? It happens in the church where we compromise to widen the path to make it easier for people to see Jesus. And yet Jesus himself says, no, my word is the truth. It's going to be narrow, but just tell them the truth. なんかね、教会にはいろんな作戦があるんですよ。このイエス様がもともと言われたこの細い道、どうやってこの広くできるのかと作戦を作るんで、教会が。で、広くしようとしてるから、妥協とか、いろいろ変な教えとか教会に入ってくるんだ。入り込むんでしょう。でもイエス様が言われたのは、細くても私の御言葉を語りなさいよ。でしょ？救いって私の力だから。Because salvation is my power. Those who obey the Lord, abide in the Lord are blessed. 神様の方法で従おうとしている人が恵まれるんだ。その人たちがたくさん実を結べるよって。It's so much easier to float downstream than to swim upstream. でしょ？川をこの遡るより遡ることより、下に流れていくのが楽でしょ。従うこととか、真理を語ることとか、みんなと違うように生きることとか、反逆をしないこととか。でも、私たちはクリスチャンなら神様のために生きるべきでしょ。But if we're Christians, we need to live for the Lord. Galatians 1:10, Paul says, for do I now persuade men or God? Right? He says, or do I seek to please men? If I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. Who am I living for? パウロがガラテヤの一章の十節こう言ったよ。今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうかって。人々のために生きてますかって。神に取り入ろうとしているのでしょうか？あるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうか？もし今、なお人々を喜ばせようとしているなら、私はキリストのしもべではありませんと。If you want your life to have meaning, if you want to know contentment, lasting contentment, look to please God first.自分の人生もしっかりこの満足があるような本当に残る満足とか喜びとか欲しがったら狙ったら神様喜ばせないといけないんですよ。He says at the end of verse 8, and so open your mouth and eat what I give you. で、8節の最後のところであなたの口を大きく開けて私があなたに与えるものを食べようって。 We're going to see more of this in the next chapter. 3節入るとこういう同じ、もっとこの話を見るんですけど、こういうことを見るんですけど。でも、イエス様のために生きようとしたら、御言葉を食べるのが一番大事。But if you're going to live for the Lord, we need to eat, partake of God's word. Before anybody else, we need to receive it ourselves. It's important, right? As parents, right? We tell our kids, do this, do that, do this, and we don't even do it ourselves. That's what hypocrisy is, right? で、親として子供たちにね、ああしよう、こうしよう、ああしようって言ってる。子供たちには、いいことばっかりを、ね、狙ってる、願ってるから。でも自分自身でもやってないんですよね。それは偽善の種。We need to eat it ourselves. We need to digest it ourselves. 自分で食べて、自分で消化しないといけないんでしょって。I believe we all have this call that Ezekiel has. Ezekiel の飯を見ると、飯って食べ物じゃなくて召されたことの飯を見ると、私たちも同じのがあると思いますよ。God wants us to faithfully let others know about Jesus, to receive His word faithfully. 神様はね、みんな御言葉を受け取ってほしい。そして他の人にも示してほしいとか、御言葉を。And here's the thing, we don't have to compare with one another, trying to measure success by numbers, anything else, right? Just be faithful, that's what God wants. そして他の人と比べて、あの人はこうやってる、僕も、私もこうやらないといけないでしょって、そういうことなく。自分で忠実で、神の御言葉を取り扱って生きるだけ。And we're filled by the Spirit when we do that. そうすると、御霊に満たされるようになるよ。で、神様は素晴らしいことを私たちを通して行われると思う。信じる。And I believe that's how God does great things through us. Just like Ezekiel. Right? Don't be worried about the outcome. Remember,There's things you can control, there's things you can't control, right?
だから結果とかどうなるかって心配する必要がない。コントロールできること、コントロールできないことたくさんあるから、何が自分でコントロールできるのって責任のことですよね。
What can you control? Our responsibility.
忠実さとか。神様がエゼキオからその忠実さだけ、望まれたんだ。私たちからも同じことを望んでいると思うんですよ。
That's what I think God wants from us as well. 9節、10節、9 and 10。
私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。その方はそれを私の前で広げた。それは表にも裏にも文字が書かれていた。そこに嘆きと、うめきと、きつ、が記されていた。
Ezekiel here. He receives God's word and it's a word of judgment.
ここに見ると、yes, エゼキエルが神の御言葉を受け取って、もう裁きの言葉でした。嘆き、うめき、悲痛の言葉。
Lamentation, mourning, woe. Very similar to Jeremiah.
エレミアのミネストリーと似てるでしょ？イザヤも。Even Isaiah.
You know, the Bible, it shows us God's goodness, it shows us God's love and His blessings, describes heaven, has words of comfort, has words of hope, but it also has judgment in it.
御言葉聖書を見るとね、もちろん神様の良さとか恵みとか祝福とか天国のいいところと、いいこととか書いてあるんでしょうね。慰め、希望、全部。でも裁きの話も入ってるんでしょう。罪の結果、処罰の話とか。
The consequences of sin. It's all in the Bible. Because we need bad news in order to see that we need the good news.
なぜかというと、福音って良い知らせですよね。でも何が良い知らせなのかって。まず悪い知らせを知るべきですよね。知るべきですよね。自分が罪人だ。自分のこのまま天国に行けない。生まれながら人間が罪のど真ん中に留まろうとしたら、クリスチャンでも苦しむ。
If we, even as Christians, decide to just live in the midst of sin, you're gonna suffer.
That's the truth of the Bible. これは聖書の真理の話ですよ。Right? If I'm talking to non-Christians, I'm going to tell you right now, because of our sin, we need salvation. We need the cross. だから、クリスチャンじゃない、未信者の方々。罪があるから、イエス様の十字架が必要。恵みが必要。受け入れたら、信じたら、すべての罪が許される。If you believe in Jesus, what he did, your sins are forgiven. But as a Christian, what is the message of the Bible? でも、クリスチャンなら、御言葉のメッセージは何でしょうか? If you're gonna say, I believe in Jesus, but still live your own way, God loves you too much to leave you alone. で、私たちはクリスチャンでも、クリスチャン、イエス様信じてるって言いながら、自分の生き方で神様無視しながら生きようとしたら、神様、あなたは愛されてるから、そのまま放っておくことはないんですよ。And so the Bible reminds us over and over again. There are lamentations and woes and mourning. Come to Jesus. だから嘆き、うめき、必要なことが聖書に書いてある。でもイエス様の方に。とどまろうよ。生きようよって。行こうよって。Let's go on. Chapter 3, verses 1 to 3. で、続きまして3章、1節から3節。その方私に言われた。使徒の子ら、あ、子よ。あなたの前にあるものを食べよう。この巻物を食べ、行ってイスラの家に継ぎよう。私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして言われた。使徒の子よ、私があなたに与えるこの巻物を食べ、それで腹を満たせ。私がそれを食べると、私は口の中で蜜のように甘かったと。Ezekiel is called by God here. We see three important things, right? 今日、エゼキエル、神様がエゼキエルに召されたことを見てるんですよね。で、三つの大事なことがあったんですよね。まず一緒に見たんだけど、選手見たんだけど、神様そのまま信じてた。だから幻したとか聞き入れたって礼拝したんでしょうね。First of all, we saw it last week in chapter 1. He recognized God. That's why he worshiped God. He saw the vision. He worshiped God. He was humble. Humble だったんでしょうね、エゼキエルは。The second thing we saw there here in chapter 2, 二つ目の大事なことって二章で見たんだけど、聖霊様で満たされたんだ。He was filled by the Holy Spirit. God promised to us to send the Holy Spirit as a helper, to teach us all things, to point us to Jesus. もう神様がすべてのクリスチャンに助け主として聖霊様をこの世に送るよと約束したんでしょ?すべてのことを教えてくださるためとか。So the first thing, he was humble. He worshipped God. He believed God. The second thing, he was filled by the Spirit. The third thing we see here in chapter 3, he was filled by God's Word. だから最初にイエス様信じた。神様信じて、ハンブルで礼拝したでしょ。二番目は、御霊に満たされた。で、ここ三章を見ると、三番目の大事なこと。エゼキエルがね、御言葉に満たされたんでしょって。Three simply, simple things, but super important. これ、三つの、大したことに見えないけど、大事なことでしょ、この三つのこと。神様を礼拝し、自分を低くして、聖霊様に満たされないと。そして、御言葉に満たされないと。We need to be worshiping, humble worshippers of God and filled by the Spirit, and we need to be filled with God's Word. These are all keys to a godly ministry.神様に使おうとしたらこの三つの鍵が大事でしょうって。We talk about being salt and light. Jesus said, be salt, be light. イエス様がみんな地の塩、世の光のようになれって言ったでしょ。Well, before we can be salt and light to others, we need to partake of God's word ourselves. で、地の塩、世の光になる前に他の人のために自分で受け取らないといけないんでしょうね。2 Timothy 2, 6 and 7 says, the hardworking farmer must be first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. 第二テモテ2の6節7節、労苦している農夫こそ、最初に収穫を分け前に預かるべきですって。最初に自分が受け取れないといけない。で、私が言ってることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力を与え、あなたに与えてくださいますって。We need to be nourished first. 最初に養われないといけないんで、自分が。強められないといけないんで。We need to be strengthened first. God's word needs to be the most important thing, right? これが一番大事なこととして、これ扱わないといけない。You know, this past year, I talked a lot about the importance of church, right? で、2020年、去年、いつも教会の大事さってそういう話をたくさんしたんでしょ。まあ、日曜日だけでもなく、金曜日とか。Not just Sundays, but Fridays and so forth. And, you know, church isn't the building necessarily, right? Or Sunday service isn't necessarily church. で、教会って言うと、この建物自体でもないし、まあ、日曜礼拝でもないし、実は教会って、礼拝ってのは、クリスチャン、信者の集まり。It's the church are Christian or believers who gather. Of course, worship on Sundays is part of it. You know, it's important. だから、教会として集まってくる、集うのが、もう大事だと思うんでしょうね。But here's the thing. I think we need to take a look at our lives and do a check. You know, what's important to us? How do we handle the word of God?For a healthy church, that's necessary. で、健康な教会になりたかったら、クリスチャンになりたかったら、こうやるべきこといくつあるんでしょう。まず、自分の心をチェックしないと。自分にとって何が一番大事なのか。どうやって御言葉を取り扱っているのかと。Right? Is there a priority on God's word or on worship or on fellowship? だから、御言葉とか、この賛美とか、この交わりとか、本当に高い優先順位として高くしてるのかって。Right, all the things we see in Acts chapter 2, the first church, right? で、最初の教会、使徒の2章に書いてあるんでしょうね。そういうことって私たちは大事にしてるのかって。And the reason why I say that is, I think, you know, church, there are some people who look at church as the sole tool for evangelism. で、なぜこういう、話をしてるのはね、ある人はね、教会を見て、この日曜日の礼拝とかを見て、教会は、この伝道するため、教会があるよと思ってる人がいる。だから、友達を教会に連れてきて、絶対、福音を聞いてクリスチャンになれるよって。So if you get your friends, you bring them to church, they're going to hear the gospel and they're going to get saved.I partially agree with that. で、どうしてるんです、そういうことって。教会連れてきてください、ここみんな。もちろん。However, I think that more than that, the church is a charging station for Christians on Sunday. でも僕はね、それより、教会ってのは、クリスチャンの充電器みたいな。クリスチャンが日曜日の礼拝に出て充電されるんだって。We need to be spiritually charged, of course, every day, right? Through prayer and through reading the Bible and so forth. で、毎日ほど聖書を読んだり祈ったりしたら神様からの充電も受けられるんだけど、御霊の賜物とか見ると、でしょ？こういうクリスチャン行動とか見ると、この教会の文脈がないと使えないでしょ。But if you look at things like exercising of spiritual gifts and things like that, without the context of church, we can't do it. And so we come and we worship and we're nourished and we're strengthened. And when we leave here, we become salt and light, right? だから日曜日の礼拝みんなここにいるから。みんなわかってると思うけど、日曜日に来て、で、神の御言葉に養われて、力強められて、リフレッシュされて、そして、ここから帰る。出てるとき、血の塩、世の光の、もっとうまく血の塩、世の光になれるようになるんでしょうね。職場で、家族で、家庭でとか、学校でとか、コミュニティの中とか。 で本当に影響する方々になる、影響される方々じゃなくて。
And then we're able to influence and not be influenced, right? Work, school, community, so forth. That's the working call of the Holy Spirit, right?
これは御霊の召し、御霊からのこの働きだと思うんですよ。
And it's not, again, it's not the easiest thing to do.
で、僕正直、これは一番簡単にやりやすいことではない。忠実であること。
But look at Ezekiel here.It's going to be difficult. Yet, when he ate it here, it says it was sweet.
で、エゼキエル見てください。これから大変になるよって神様が言われたでしょ。でも食べたとき、蜜のようで甘かったって。
The fear of the Lord is clean, enduring forever. Psalm 19, verse 9 and 10. The judgments of the Lord are true and righteous altogether, more to be desired than are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. That's the fear of the Lord.
だから、詩編の9節、10節、主からの恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも親しく、蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘いって。神の言葉が甘い。苦しいと思っても神様に任せようとすることだったら甘いんですよ。
If we give things to the Lord to do, we see they're sweet. Let's read 4 to 9, 4節から9節まで読む。
その方はまた私に言われた主の子よ。さあ、イスラエルの家に行き、私の言葉を持って彼らに語れ。あなたは難しい外国語を話すためにではなく、イスラエルの家に使わされるのだ。あなたはその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くのために使わすのではない。もし私がこれらのためにあなたを使わしたなら、彼らはあなたの言うことを聞いたであろう。しかし、イスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。イスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らが私の言うことを聞こうとしないからだ。イスラエルの前科は、死体が固く、心が固くなだからだ。見よ。私はあなたの顔を彼らの顔に合わせて固くし、あなたの額を彼らの額を合わせて固くする。私は私、あなたの額を火打ち石よりも硬いダイヤモンドのようにする。彼らを恐れるな。彼らの顔を怯えるな。彼らは反逆の家なのだから。
This is such an exhortation for Ezekiel, but it's also for us.
もう神様がエゼキエル進めようとしたんですね、ここで。でも私たちにもと思うんですよ。
Or most of us anyway. Let me explain why. ちょっと説明するんですよ。God says, I'm going to call you Ezekiel.
神様がエゼキエルにあなた、召されるよって。
And then he says, I'm going to send you to your own people. 自分の民に使わすって。He didn't have to learn a new language. He didn't have to travel to Africa, India, some far off place.
だから新しい言語を習う必要なかったんだ。アフリカとかインドとかに行く必要なかったんだ。
It's not like he wouldn't be able to communicate. だからコミュニケーションするのが楽、大変ではなかったんだよって。You know?Of course, some people here, Japanese is our second language, like me.
まあ、ここにいる数人、私のように、日本語は第二言語でしょうね。
To be totally honest, communication is a problem sometimes.
で、正直、コミュニケーションが大変な時たくさんあるんでしょって。まあ、たくさん大げさって言いたくないけど、大変な時あるでしょでしょ?ここに外国のみんなはそうだよって言うでしょ。
But God tells Ezekiel, I made it so you don't have to worry about that.
でも神様がエゼキエルにね、でもそういうことを心配しないようにあなたは召されるよって。 Just be faithful where you are. あなたにいるところに忠実でやりなさい。
I think God would tell that to us today.
神様が私たちに、ここにいるみんなに同じことを言われるかもしれない。あなたがどこにいても忠実でやりなさい。
Ezekiel, God tells Ezekiel in verse 6 even. If I send you to a different people, they'll probably listen to you. He tells them, man, they're not going to listen, but do it. Right?
だみんな頭、もう頑固だから聞き入れないよって何回も言いながら、もう6節見るとね、他の民に使わされたらみんな聞くでしょうみたいな話したんですよね。
Isn't that what, you know, we say, you ever heard the term 外人 grace? もう外人グレイスっていうこと聞いたことある?
外人だから何とか許される他の人にだから言ってもいい。僕も子供たち、エリカ、エヴァンが日本に生まれてエリカは3ヶ月だからほぼ日本人でしょ?でも、で、ハーフでもない。100% アメリカ。でも日系白人だからハーフに見える。だったら、恥ずかしいこといらないよって。正直言ったら外人グレースもあるかもしれないよって僕はよく言う。
Just say what you feel then. People will just take it the way they want to take it. Maybe because they think you're different, they take it. Take it! Jesus said, right? Prophet's not without honor except in his own country, among his own relatives, in his own house.
イエス様も言われたでしょ?預言者が敬われないのは自分のあの家とか親族の間とかって。
Sometimes it's the people closest to you that don't want to hear it. And in Ezekiel's case, God's saying, so what? Just tell them.
like, 一番近い親しい関係、親戚、家族が神様のことを聞きたくない?多くの場合。でも神様がエゼキエルに勧められてるのは、で、忠実でやりなさい。
You know, they know our flaws, you know, they know how we are at home.
家の姿みんな知ってるでしょ?だから家の姿とか、例えばいろんな面があるじゃん、私たちは。まあ目的は一つの面。でもしょうがなくいろんな面があるでしょ?家の自分、職場の自分、外の自分とか。で、会ってないとき、例えば教会に来て、Praise the Lord! って言いながら家に行ったら文句ばっかり言ったら、変わらないじゃん。私たちのメッセージ誰も家の人聞きたくないじゃん。
If we come to church, praise the Lord, all spiritual, but we go home and complain and stuff all the time. Why would the people in home want to listen to us? We're not changed. God tells Ezekiel, they're not going to want to hear from you.
神様がエゼキエルにね、みんなあなたから聞きたくないよって。
But God doesn't say, too bad for them, then let them go to hell. No, he says, tell them anyway.
で、神様がエゼキエルに、だからしょうがない。みんな地獄行かせてって。じゃなくて、忠実で語りなさいよって。
And, here God tells them, I'm gonna make your face strong against theirs. I'm gonna make you, your forehead strong against theirs.
で、神様がエゼキエルに、あなたの顔を、あなたの額を固くするよって。だから、恐れるな。Don't fear.
Don't worry about saving face, right?
だから、メンツを保とうとする必要はないよって。ただ、聞き従いなさい。
Just obey my call. People can be stubborn.But God's saying, Ezekiel, I'm going to make you stubborn with what's right. I tell you what, if you guys are going to be stubborn with the Bible.
だから頑固なことってあるんですよね、人はって。特に、イエス様、神様のこと信じたくないっていう人は、本当に頑固で信じたくないでしょ。でも今神様が言われたのは、頑固にすると、 御言葉のことを頑固にしてって。If you're going to be stubborn, be stubborn with the things of the Lord.
Because, as Paul said, he's not ashamed of the gospel. It's the power of God unto salvation.
なぜなら、まあ、パウロがローマの1の16に言われたように、福音を恥としませんって。なぜなら、神の力だから。救いをもたらす神の力だから。メッセンジャーだけ私たちは。We're just the messengers.
10 and 11, 10節、11節。
その方私に言われた主の声、私があなたに告げるすべての言葉をあなたの心に収め、あなたの耳で聞け。さあ、捕囚になっているあなたのためのところへ行き、彼らに告げよ。彼らが聞いても、聞かなくても、神である主はこう言われると彼に言えって。また、そうね、again.
Important call here. Take my words, all of it, right?
また同じことだけどね、すべての言葉をあなたに心に収めて、すべて、好きな部分だけって書いてないでしょ。It
doesn't say just take what you like. Take all of it and share it.
すべてを取って分かち合いなさいって、語りかけなさいって。あなたの言葉じゃないから。私の御言葉だって。
It's not your words, it's my words, God says.
12 to 15, 12から15。それから霊が私に引き上げた。その時私は後ろの方で、主の栄光が見住まいで褒めたたえられますようにという大きなとどろきを聞いた。それは互いに触れ合う生き物たちの翼の音と、そのそばの輪の後で大きなところ、とどろきになっていた。霊は私を持ち上げ、私を捉えた。それで私は自分の霊の憤りを覚えつつ、苦々しい思いで出て行った。主の御手は私の上に強くのしかかっている。
で、15節、verse
15。私は蹴る、アビブ、テルアビブの捕囚のためのところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたが、私は彼らが住んでいるその場所で、7日間、呆然として彼らの中に座っていましたと。
So the spirit here takes Ezekiel, brings him to the river Kebar in Tel Aviv, right?
テルアビブっていうところ、ケバル川のそばに聖霊様が、御霊が、
And it says here, he goes in bitterness of spirit. Heat of his spirit.
で、自分の霊の憤りを覚えつつ、苦々しい思いで出ていたって書いてある。
I don't think this means that he didn't want to go.
ある人はこれ読んで、だから行きたくないってわかるでしょって。いや、そういう意味ではない。
It reminds me of Jeremiah. He was torn.
ちょっとエレミエと似てると思うんですよ。本当に悩んでたんだ。甘い言葉だけど、みんなに拒絶されると分かって、苦い気持ちがあった。
He knew how good God's word was, but he also knew they're gonna reject it. And so he was bitter. He was sad. Judgment was coming, but the people didn't want to listen.
神様の真理がみんなの前にあったのに。裁きが来るとみんなの前にあったのに、みんな聞きたくなかった。
You know, I wonder as he's there, it doesn't say here, but I was just thinking out loud to myself, I wonder what kind of stuff he listened to for 1 week.
ここには書いてないんですよね。その一週間、何の話を聞いたか、何の話があったみんなの中にって。
I wonder if they're talking about the false messages from the false priests and prophets, right? Oh, God's going to wipe out Babylon and we're going to go home and this is nothing.
例えば、祭司とか、偽教師からの、偽メッセージがあったんでしょうね。神様がこういうバビロン報酬なんて召されてないよって。だから神様が私たちを救われるよってそういうメッセージだった。そういう話だったかもしれない。
I wonder if there are people that are complaining about God. How come God's not helping us?
で、もしかしてそこで神様に対して文句してる人がいたかもしれない。なぜここまで来たの？神様どこにおられるの？とか、そういう話だったかな。
I wonder if there were guys there who were complaining about Jeremiah and other prophets.
もしかしてそこでエレミアとか他の預言者たちに対するこの悪口した人がいたかも。エレミアのメッセージ聞いた？そんな変なお話があったでしょうとか。
It doesn't say, but it does say that Ezekiel sat there with them and he listened to them and he was astonished.
で、何の話があったって書いてないけど、ここに書いてあるのは7日間、1週間、呆然として彼らの中に座ってたって聞いたんだって。
Maybe he was in shock, right?
もしかしてショックされたと信じられない気持ちでショックされたかもしれない。
Maybe he was just in shock of not only the physical condition, but everyone's spiritual condition.
もしかしてみんなの肉体的なコンディションだけでもなく、霊的なコンディションも、状況もショックされたかもしれない。症状でショック。わからない。I don't know. 16, 17, 16, 17。何かの終わりになって、次のような主の言葉が私にあった。主の声、私はあなたにイスラエルの家の見張りとした。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らに警告を与えよう。
So for a week, Ezekiel's there in shock, and then after a week, God speaks to him, tells him, you're a watchman now.
だから一週間ぐらい、イエス、エゼキエルはみんなと一緒にいてあんまり何も語らなくて。で、一週間後、また神様が語られた。あなたはもう家の見張りに しなさいって。
What is a watchman?
見張りって何？街のこの城壁の上に座って、で、見渡して、で、危険な状況になると敵が来るとき、ちゃんと警告する方でしょうね。
A watchman is someone who sits there on the walls of the city, looking out, seeing if there's trouble. If there is, then you have to warn everyone if danger is coming. Important job. It's so important that if you're a bad watchman, what happens? People die, right?
本当に大事な仕事ですよね。なぜなら、見張りとしてちゃんとしなかったら、その仕事。人が死ぬ可能性は非常に高いんですよね。
Well, look what it says, 18 to 20. でも18から21節見てください。
私が悪い者にあなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪い者に悪の道から離れて生きように警告しないなら、その悪い者は自分の不義のゆえに死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もし、あなたが悪い者に警告を与えても、彼らがその悪と悪の道から立ち返ることがないなら、彼は自分の不義のゆえに死ななければならない。しかし、あなたは自分の命を救うことになる。また、正しい人が、その正しい行いをやめて、不正を行うなら、私は彼の前に つまずきを置く。彼は死ななければならない。あなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のゆえに死ぬ。彼が行った正しい行いは覚えなさい。そして私は彼の血の責任はをあなたにと責任はあなたの責任だよって。
He tells Ezekiel, it's going to be the blood's on your hands. Importance of being a watchman.
見張りの仕事の大事さってわかるでしょう。
If you don't tell people the truth, again, the whole time God's saying, hey, they're going to listen or they're not going to listen. It doesn't matter. Just your responsibility is just tell them.
もう何回も見たんだけど、神様が聞いても聞かなくても、どうでもいいって。それは関わらない。ただ、自分の責任を持ちなさい。
If you don't do your responsibility, he says, blood's on your hands. It's a little scary.
自分の責任を取らなかったら、あなたがその 血に責任があるよって、ちょっと怖いんですよね、その、この話、正直。あなたのせいだよって。
Remember, God didn't tell Ezekiel you gotta save everyone. 神様はエゼキエルにみんな救いなさいよって言ってないでしょ。But he said, speak the truth. でも真理を語れって言った。
私たちもそうでしょ。
Same for us. You ever, again, I said this before about psyching ourselves out, but you know, we want to tell people about Jesus, but we kind of psych ourselves out, right?
あの、前ほどこの話したのも自分に自分の自信をなくさせることもあるんでしょうね。イエス様の話を語りたいけど、
自分自身を動揺させるとか。いや、信じないでしょう、相手は。聞き入れないでしょう。No, they're not gonna believe. Or they're gonna think I'm like a Mormon or a Jehovah Witness, or they're gonna think I'm like Soka Gakkai, or they're gonna think I'm like a Omu Shinrikyo, or, you know.
いや、でも言ったら、私はなんかエホバ主義者とか、モルモンとか、オウム真理教とか、ソッカ学会のメンバーだと思うかもしれない。だから言わない方がいいかなって。Maybe I won't say anything.
Keep our mouth shut. 沈黙する、すべてを。
God is your watchman. みんなは見張りだよって。
Doesn't matter what they think.In the end, the truth is the most important thing.
みんなどう思ってるかって気にするなって。なぜなら、真理、神の御言葉が正しい。それが一番大事なことって。
Maybe there's been a time in your life where you told someone you're a Christian, or you shared with them about Jesus and they hate your guts.
It happens.
Maybe you're persecuted.
もしかしてもあるかもしれない、この経験。誰かにイエス様の話をしたとか、自分がクリスチャンだと分かち合ったとか、で、完全に相手に憎まれたとか、ある。
ならないよって言わない僕は。
But I think we have a responsibility. God's faithful. 神は忠実な方だから、私たちも忠実で、責任を取って、前向きにしないといけないんでしょ、クリスチャンなら。
22, 23, let's go on. 22, 23, その場所で主の御手が私の上にあった。主は私に言われた。さあ、平地に出て行け。そこで私はあなたに語ろう。私は平地に出て行った。すると主の栄光がかつて私がケバル川のほとりで見た栄光のようにそこに留まっていた。それで私はひれ伏した。
So now the Holy Spirit directs Ezekiel to the plain. 平地まで導かれたんですよね、エゼキエルが。で、神様に導かれて神様の栄光を見れたんでしょ。それすごくない？
Again, he's led by the Lord and he sees God's glory.
Led by the Lord, sees God's glory, and then he worships.
で、ひれ伏したって。
何回もこういう場面があるんですよね。ハンブルされたことって。
Over and over again, we're going to see Ezekiel humbled, humbled, humbled. Filled by the Spirit. Last night in youth group, we were talking about how Paul says, to not think of yourself more highly than you ought. We need to be humble.
昨日のユースで自分のことを思い上がらないようにってパウロの話、それを見た。ハンブルにしないとって。で、そのハンブルの状態で聖霊様に満たされたから。エゼキエルが、パウロも。
In that humbled state is where people are, where Paul and Ezekiel are filled by the Spirit. で、最後まで読みますよ。Let's read to the end here, 24.
それから霊が私の内に入り、私を自分の足で立たせた。主は私に語りかけられた。行って、あなたの家に閉じこもっていなさい。人の子よ。今に人々があなたの、あなたに縄をかけて縛るので、あなたは彼らのところに出ていけなくなる。私が、私の、あなたの舌を上、顎につかせるので、あなたは、 話せなくなり、あなたは彼らにとって責めるものではなくなる。彼らは反逆の家のだから。しかし、私はあなたを語るときにあなたの口を開く。あなたは彼らに神である主はこう言われと言え、聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼は反逆の家なのだからって。
Very similar to Jeremiah. エレミアのミニストリーとすごく似てるんですよね。
God used a lot of object lessons. この実例のことってもたくさんあったんですよね。実際に行動で神様のレッスンを見せること。
Showing with actions God's lessons. And that's what we see here. You know, God tells Ezekiel, you go home, you stay home. Social distance.
今、神様がエゼキエルに家に行って出てないでってもうソーシャルディスタンスみたいに。
But the picture here is the way people rejected God, you're going to be rejected. Like, don't say anything.
で、だから実例だから、このメッセージはね、みんなが神様のことが拒絶したように、あなたがもうこの自宅のこの軟禁されるよって、リジェクトされるよって。
You're gonna be tied up. You're not free.
だから縛られて自由じゃないよって。
And you have nothing to say to them because I have nothing to say to them because they don't want me.
だからみんなに言うことがない。なぜなら私はみんなに言うことがない。
Think about that.Shouldn't we want to hear from God every single day?
神様から毎日ほど聞きたいんですよね、御言葉、御声。
I want to. I want God to tell me every single day what He wants me to do.
神様毎日どうすればいいのかって教えてほしい。私に。
And yet, when we reject God,When we openly and willingly disobey Him, we don't hear from Him. And He don't hear our prayers.
でも、大胆で神様のことを無視したら、自分が神様から離れようとしたら、神様から聞こえないんだ。そして聖書に書いてあるのは私たちの祈りとかも神様の耳とか聞き入れない。
That's the picture we see here.
ここ最後のところにそういうことがあるんですよ。
And yet, Ezekiel did it. Ezekiel が神様に言った通り全てを行った。And God says, when it's time for me to speak, you just speak, right?
そしてもう、言いたいことがあるとき、じゃあ言いなさいって言った。
This is where we end today. 今日ここで終わるんですよ。This is Ezekiel's call.
これは、エゼキエルの召し、神様からの。
And I just want us to look at this and just remember as we go on.Week by week.
で、来週、再来週、これから見るんでしょ、エゼキエルの話。で、みんな覚えてほしいこと、ここに書いてあるんでしょ。
It's not easy always.
すべて余裕じゃない。楽じゃない。心地いいじゃない。神様に従うことって。
It's not comfortable always to obey God. But God's faithful to give us what we need to do it.
でも神様が私たちの必要、すべて力、すべて与えてくださるはず。そういう忠実さがある。
You know, the Bible says we're servants and stewards of the mystery of God. Mysteries of God.
聖書に書いてあるのは私たちはキリストのしもべ、神の奥義の管理者であるって。
And it's required in servants to be found faithful.
そしてその場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることですって。
And in the end, God's gonna work.
で、結局神様が働かれる。And in the end, God's gonna judge. で、結局神様が裁かれる。And God's gonna bring the hidden things of darkness to light, and he's gonna reveal the counsels of the heart. そして最後に神主は暗闇に隠れたことを明るみに出し、心の中に計り事も明らかにされるって。And so what? What does that mean for us? だから私たちにとってどういう意味かなのかって。エゼキエルと同じように忠実でありたいでしょう。Don't we want to be like Ezekiel then? Faithful. Speak God's word. Live God's word. 御言葉で生きようよって、御言葉を語ろうよって。忠実な見張りとして。As faithful watchmen. Hey, if you're going to be stubborn for God. 堅くなことをしようとしたら、頑固なことをしようとしたら、神様のことで頑固しようよ。Live for God the right way, even if people tell you you're nuts. だから周りの人があなたを見て、あなた、お前狂ってるんじゃないとか、あなたおかしいんじゃないって言われても、頑固で神様のために生きようよって。And we can acknowledge the Lord in everything. We can be filled by the Holy Spirit, and we can be filled with His Word. そうすると、すべてのことにおいて神様を認められるようになる。聖霊様に満たされるようになる。御言葉で満たされるようになる。で、キリストイエスにあって、神が召してくださったという、その賞をいただくために、目標を目指して走りましょうと。And as Paul said, we press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let's pray. お祈りします。